ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はスタジオにですね、はい、お二人ゲストの方に来ていただいています。まずはそれぞれ自己紹介お願いします。
はい、皆様こんにちは。神戸市の西区田松町というところで、雪農業をやってますナチュラリズムファームの大皿と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。神戸の西区で有機農業をされているということですね。大皿さん、この後もいろいろお願いします。そしてもうお一方は女性のゲストさんです。自己紹介お願いします。
皆さんこんばんは。システム情報学を基礎学理とした都市生活デザインの新しい方法論の構築を目指した団体の、アバンデザインセンター神戸の片野綾子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なんかすごいもの目指してそうですね、片野綾子さん。まあ、普段片野ちゃんと呼んでるんですけれども、
なんかごっつ肩書きでしたね
すごいな、片やこう有機農業お野菜作ってますっていう、こう土感を感じて、片野ちゃんに関してはなんか皆さんが知らない未来を私は作りますみたいな感じのね、本当にオープニングじゃないですけど、神戸のなんか幅の広さ、
振り
幅
のね、
お伝えできたんじゃないかななんて思いましたが、ナチュラリズムファーム、まあ、神戸の西区で農業されているということですけど、大皿さん、農業って例えばどんなお野菜作ってるとか、どんな農業とかってあるんですか？
まあ、あの有機農業をやってるんですけども、
はい、
まあ、作ってる、まあ、野菜はだいたい年間80品目ぐらい作ってました。
80品目って、は
い、少量多品目っていうようなやり方で、
はいはい
はい、まあ、あのお米とか麦とかも作ってるんですけど、はい、結構種類はたくさん作ってるんです
本当に幅広いですね、はい、うん、その少量多品目っていうのは、うん、その農業の中では結構少ないタイプですか、多いタイプなんですか？
まあ、ほとんどの農家さんは、まあ、キュウリやったらキュウリだけ作るとか、
そういうイメージなんです、
う
ん、
そうでしょう、はい、でも有機農業でやるとやっぱりその農薬とか化学肥料を使えないので、
はい、
どうしても病気になったり害虫が来たりとかするリスクがあるんですよ、ね、
うんうんうんうん、
で、まあ、一つの作物だけ作ってるとやっぱりそれにあと合っちゃうと、まあ、収入がなくなっちゃうので、
はい、
僕たちはリスクを分散するためにたくさん作るっていうのを、まあ、有機農家さんは割とこうたくさん種類を作る農家さんが多いです。
へー、最近話題の投資の話聞いてるような気がします。リスク分散してとかね、
品目だけ聞くと東京ドームぐらいの面積あるんちゃうかなと。
あ、でも ね、3ヘクタールうちやってるので、うん、はい、東京ドームで換算したことはないんですけども、
は
あ、あの結構いい感じ、いい、同じぐらいになっちゃいます
かね。うん、でもあの、うん、大皿さんも農業されている神戸市の中でも西区というと、
はい、
本当に、生産が盛んというか、さまざまなものを作っていますし、すね、はい、自然豊かな、ね、うん、地域ですよね。
そうですね、神戸ってどうしてもね、港町とか、
はい、まあ、
都会のイメージが強いんですけど、
うんうん、
結構西区北区は、まあ、広い農村部が今もずっと あるのが特徴というか、
はい、
まあ、海と、まあ、山も近いし、
うんうん、
農村部も広がるっていうことで、なかなかね、皆さんには、神戸のイメージで農業っていうのはないとは思うんですけども、はい、結構盛んです。
そうですよね、はいはい、すぐ近くですしね、神戸の中にね、うん、そんな魅力があるっていうのもこれを機会に知っていただきたいんですが、うん、自己紹介でもその神戸の振り幅と私は紹介しましたけど、このお二人が揃って番組にゲストで出て、はい、うん、一本の作品、映画作品を紹介するっていうのがまたちょっと面白いなと思ってるんですが、なんていう作品なんですか？
We are what we eat、 未来につなぐおいしい解決策というタイトルです。
はい、 We are what we eat、 未来につなぐおいしい解決策、簡単にでいいんですけど、どんな作品になっていますか？
こちらの作品がですね、
うん、
あのアメリカの、まあ、予約が取れないレストランと言われている、まあ、シェパニースというオーナーシェフの方が主役になっている、作品となっておりまして、
はい、
まあ、この方が、まあ、 旬を生かした料理であったりとか気取らない温かさというところで、まあ、形容されているというところの中で、やはり食育ということをテーマにされて、
うんうん、
まあ、子どもたちだったり、子どもたちだけではないんですけれども、まあ、人々にとって、まあ、食の大切さっていうところを伝えていくというところで、未来につなぐおいしい解決策について、まあ、ドキュメンタリーとして、作られているものとなっております。
はい、このシェパニースっていうその予約が取れないね、はい、レストランを運営されている、まあ魅力的なアリスさんがこう日本にやってきて、日本の食も知りたいし、その日本で作られた作物、どんな方が作っていて、それがどんな風に、まあ、子どもたちを中心に、つながっていっているのかっていうことを、もうワクワクドキドキ嬉しい気持ちいっぱいで、元気いっぱいというかね、力強く、各地を回っているというドキュメンタリーになっていたんですけど、これ私もちょっと拝見させていただいたんですが、アリスさんがこのドキュメンタリー映画の中でも繰り返し言っていたのが、こうファーマーズファースト、農家さんが一番、どうしても私は食いしん坊なので、食べる人一番とかね思ってしまっているところもあるんですけれども、まあ、あと料理人さんがやっぱり指揮者となってこうちょっとこう牽引してるのではないかとか思ってしまったりもするんですけど、まあ、大沢さんは特にご自身が農家をされているわけで、
はい、
このアリスさんの考え、ファーマーズファースト、うん、農家さんが一番というメッセージはどのように受け取られましたか？は
い、やっぱりこう農家としてこのアリスが言ってるファーマーズファーストってすごい、こう僕もこの映画見てですね、
うん、
すごい感動したというか、なんかともすれば僕らってこうやってることが正しいのかなと思ったりすることも結構あるんですよね、
はいはい、
やっぱり有機農業やってる中でいろんな、まあ悩みがあったりとかするんですけども、まあ、この映画を見て思ったのは、うん、まあ、ちょっとシーンでね、農家さんがちょっと涙ぐむシーンとかがあったじゃないですか、
はい、
あれ本当に共感できるシーンで、その中でなんか有機農業やってることでもうすごい価値があるって言ってもらってるみたいで、やっぱり土地を守っていく、
うん
うん、行動を起こしていることを、まあ、環境を守っている、人の職を、まあ、担っているっていうこと、それを雪乃がやってるだけでもうすごいことなんだよってアリスが言ってたのがすごいなんか見てて感動しまして、うん、やっぱり農業をやっててよかったなと、あの映画を見た瞬間にもすごい感じたので、これは皆さん見てもらって、まあ、そのみんながね農家さんファーストって言ってもらったら、
はい、
すごいこの人口が減ってる農業のね、担い手も増えるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、はい、神戸でもねファーマーズマーケットってその生産者の方が朝に取ってきたお野菜などを、うん、ご自身が販売するっていうマーケットでは、例えば私も通うと見たことがないお野菜、
はい、
思ってるじゃがいもと違う色があったりとかして、そうするとどうやって食べたら美味しいかとか、うん、どのように作っているかっていうことを教えてくださるので、最初にそのものがどんな味がするのかっていう興味が、ポテトサラダにするためにとかコロッケ作るためにじゃがいもを買いに行くのではなくて、はい、作られたものの味を知って調理方法を考えるっていうことを、この映画を見ていて、あ、そういうことだったんだという、なんか自分が行動していることでもなんとなく気づかずにやっていること、改めて大切なことだと気づかされて、うんうん、すごく、でその後おいしいとありがとうっていう言葉が続くって本当に体に染み込む、はい、
うん、そうですね、
ことですよね、
うん、なんか食とか食材通じて、
うん、
やっぱりそのいろんな考えることがやっぱりこうきっかけになるっていうのが、まあ、映画を見てもそうなんですけども、
はい、
日常の中ですごい食ってたば食べるとか栄養補給だけじゃなくて、
うん、
いろんなことを考えるきっかけになるんだなというのは、
うん、
すごい僕も最近感じてますね、
うん、はい、それぞれ家庭の食卓でもこれはどこでどんな人が育てて、うん、どんな土でみたいな会話をしながらね、学校で何かあったのっていう話とともに食卓に並ぶ食材の話にも花が咲くように、うん、ファーマーズファースト、農家さんが一番、ありがとうってお母さんだけじゃなく作り手にも言うようなねことが当たり前になっていくと、アリスさんが言っていた食べるものが変われば世の中も変わるという、一番根源なものはこの野菜を作っている人が尊くて、それをありがとうって言ってしっかり食べる 感謝する知るっていうことがっていうのは子どもだけではなくね、はい、大人にもたくさん知ってもらいたい気づいていただきたいねと思いましたけど、はい、ラジオ聞いてる皆さんねけいちゃんと同じぐらい食いしん坊でそれから映像が好きっていう方多いと思います。そんな方にぴったりの、上映会が開催されるそうです。片野ちゃん上映会情報お願いします。
はい、4月の27日土曜日のお昼1時から3時半の間になっておりまして、場所は、六甲アイランドにある神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ内の会場で行います。
はい、
でその際に、まあ、上映後に、トークセッションも行うことになっておりまして、でアリスが進めているエディブルスクールヤードの日本ので進めていらっしゃる西村和代さんとで お隣に座っているナチュラリズムファームのおさらさんと、
はい、
そして、ベイシャラトンホテルタンドタワーズの、西橋悦さんとで私、片野が、モデレーターとして、
うん、
登壇させていただくことになっております。
はい、
で参加費は1500円を当日現金でお支払いいただければと思っております。で人数が会場の関係で、まあ、50名というふうになっておりますので、お問い合わせをいただきまして Google フォームという形になるんですけど申し込みをしていただければと思います。
はい、申し込み方法も聞いておいていいですか。
はい、今から申し上げるメールにお問い合わせいただければなと思っております。
はい、
で、UDC078 あ、嘘言いました
じゃあここから本当のメールですよ
すいません
まあ今ペンが間に合わなかった人には嬉しいサプライズだったと思います
よ。でも今のも覚えておいてほしいですUDC078
はい、すいません、オフィス、OFFICE オフィスアットマークで UDC078.jp までお問い合わせいただければと思います。
はい、メモ取れましたか。オフィスアットマーク UDC078.jp すべて小文字です。映画の上映会を申し込みたいですとかっていう文章でもね伝わると思いますので、ぜひね、で映画も見ていただいて、映画を見た後に、まあ、生産者でもいらっしゃいます大沢さんなどのお話を聞くのね、うん、本当に豊かな時間になると思います。
うん、
1500円で映画見た後、ね、トークショーも楽しめるという ね、
お安いっすよ。あんま言ったらあかんのかな。お安いと思います
、ね、皆さん急げ急げっていう感じですからね、ぜひぜひ申し込んでいただきたいと思います。ということで、先読みシネマ情報あっという間でしたが、今夜はナチュラリズムファームの大沢さんとアーバンデザインセンター神戸の片野さんから We are what we eat 未来につなぐおいしい解決策、こちらの作品上映会についてお話しいただきました。お二人本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ先読みシネマ情報2。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は2本立てということで、はい、なんと2本立て2本目もお二人スタジオにゲスト、
最多ゲスト会、
そうなんです、今夜は4人もゲストに来ていただいてるんですよ、それでは自己紹介していただきましょう、はい、お願いいたします。
はい、輝く星屑、制作プロデューサー、貝信弘明です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。去年の年末にもね登場してくださいました、ね。はい、相変わらずダンディーでいらっしゃいますね。
ケイさん、翔さん、ご無沙汰しております。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもうお一方、
はい、輝け星屑プロデューサーの前田和俊と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。 去年の12月ですかね、
はい、放送
ですね、はい、の放送で、登場していただきました。その裁判の茅信さんお一人で、はい、私はその時もお伝えしたんですけど、ラジオ関西の受付のところでスラッと背の高いかっこいい帽子かぶった俳優さんみたいな方がいらっしゃるなと思っていたら、
さすがラジオ局みたいな、
ね、そうなんです、そうなんです、ね、ちょっといい香りしそうやなこの人とか思っていたらなんとシネマイラジオのゲストさんでいらっしゃったという
恐縮です。
はい、で喋るとますますダンディーで、もう俳優さんみたいか、まあ、ちょっとやっぱりみたいな感じでね、
ちょっと
盛り上がったんですけど、その際にプロデューサーでいらっしゃいます前田さんは、
はい、
ラジオ関西までは来てくださってたんですよね。
そうです、向こう側で、向こう側でちょっとあるのかな見てました、
スタジオの外でね、
はい、
で今日はなんと2分前にですね、金信さんが前回僕はよく喋ったから君が出なさい
と、ね、そうですよ、
2分前ですよ
無茶ぶりです
でも本当に去年の年末なんですけれども、はい、さまざまな思い出のある美しく、そして表情豊かな明石の町、明石市全域でね、うん、
はい、
ロケを行ったという、まあ、ストーリーとかもすごく面白いんですけれども、このロケーションが一つの物語にもなっているような作品ができましたよと金信さんからお伺いして、はい、来春ぐらいに上映されますからと言い残して去っていかれたんですが、うん、はい、春が来ました、
はい、はい、来ました、
ということは上映情報をバシッと今日は伝えてくださるということですよね。
そうですね、はい、
改めましてこの輝け星屑、前田プロデューサーの方からどのような作品なのか教えていただけますか。
まあ、ストーリーといいますか、これは金信が考えた、キャッチコピーなんですけど、引き出しとかにですね、これが端的なのでちょっと伝えたいと思います、
うん、
自由を失った星屑たちが再び輝くため走り出す、傷ついた心に寄り添うヒーリングムービーということなんですが、
うん、
まあ、明石在住の主人公2人 いまして、こうカップルなんですけどもね、
はい、
恋人同士なんですが、で彼女がとある、まあ、書いてるからいいんですけど、チラシに書いてるからいいんですがまあ、ちょっと事件があって、
うんうん、
ちょっと、まあ、警察にというふうなことがあった時に、
はい、
でその彼女のお父さんとこの恋人の男の子が、
うん、
まあ、彼女を迎えに行くために旅をするところから、それぞれが抱える問題っていうのはいろいろこうフラッシュバックに現れたりとかしながら、結局この3人が一つこう再生していきますというか、非常にまあ心が温まるというか、じわ、前確かおっしゃっていただいたのかな、心がじわっとくるような映画というふうにおっしゃっていただいたと思うんですが、見ていただいて、
心のスポンジですね、
そう、
あ、覚えてますよ、
なんかおっしゃっていただいた
いい、
そう、おっしゃっていただいた通りの映画だと、
う
まいこと言うなと思っておりました。
ありがとうございます、
はい、
宣伝しましょうね今夜も。いやでもね、この作品、その見終わってから時間が経ってもですね、
はい、
思い出すこう素敵さが日によって違うというか、
はい、
ロードムービーとしてのこう楽しさもありますし、
はい、
家族というか人間関係の凸凹具合がこうぶつかったり丸くなったりっていう愉快さみたいなところもありますし、最初にお伝えしたようなロケーション、その心情が変わっていくのが、我々もある程度馴染みのある明石という街がこんなにも包んでくれるのかという映像の美しさ、でもそこには前回お話を伺いした、まあ、金信さんや、まあ、スタッフの方々の明石への愛というか思いが詰まっているからなんだなっていうことを思うと、映画館での上映がやっぱり待ち遠しかったですね、
うん、はい、もうその通りです。
はい、ケイちゃんプロデューサーです
宣伝プロデューサー、
大きいスクリーンでね、見ていただきたいなという思いもありますし、
うん、
実際ロケに関わっていただいた明石の皆さんにもやはりスクリーンで見ていただきたいなと思っております、
うん、はい
はい、
これ先ほどねちょっとお伺いしたんですけれども、まあ、東京での上映もこう進んで、はい、予定が進んでいく中、
はい、
なんとしてもやっぱりこう明石が舞台なので、
はい、
神戸で先行上映をという思いがやっぱり強くあられたんですか。
あ、もちろんです、はい、
今現在元町映画館で絶賛上映中ということなんですよね。
はい、4月13日からもう始まっておりまして、
はい、
26日まで上映は続きますので、
うん、
まだご覧いただけるチャンスはあるかなと 思っておりますので、
はい、現在ね前半の上映中ということで、明日19日の金曜日までは15時40分からお昼の3時40分からの上映会となっていまして、はい、4月20日土曜日から26日金曜日までは18時、夕方の6時からのね、うんうん、上映になっています。あの元町商店街はね、美味しいお店もたくさんあるので、食べてから見るもよし、見てから食べるもよしということでね、明石のみならず神戸元町の街も楽しめるね、素敵なシチュエーションでお届けできると思います、はい、さあ金信さんがあの怒られた子供のように静かにされていますけれどももう今日は2分前に前田くんに出てもらおうと決められましたが、いかがですか、はい、前田さんのこの映画の紹介は。
はい、もう現場をほぼ任せることができたんで、
うん、
まあ、私としては、この作品を私の中ではもう実は元町映画館はちょっと長いお付き合いがございまして、
はい、
今から12年前に、神戸で映画を作ったのが私の最初のスタートなんで、
はい、
この作品に対する思いっていうのはやっぱり兵庫県から、まあ、国内外に伝えたいなっていう強い思い、それはもう一重に、
うん、
この作品が明石の私の仲間たちが、
はい、
強く支えてくれたっていう、ここに対する私のもう感謝の形ですね。
うん、
これはもう何としてもこの作品の魅力というものを、もう全力でやっぱ伝えるっていうことが、まあ、私の務めかなというふうに考えてます。
うん、はい、この番組ね、前にお届けしていた番組も合わせてでもですけど、
はい、
作品ができましたという時と先行上映しますよという時、2回登場していただいたのは初だと。
確かに
誠に恐縮です。
うんですよ。はい、でもまあ例えば映画をね他のものに例えるのはおかしいですけれども、前回出ていただいた時も思ったのですが、うん、その明石のたくさんの方々への感謝というねお言葉で言うと、美しい風景やその温かい人たちをこう一輪ずつ花束にして映画を一つ作ったのを、とうとうその花束を皆さんに届ける時が来たっていう、映画ってねそのまた作り手からしても2つの大きな物語がね、ここからまた2つ目の物語がスタートすると思うとちょっとブルブルってドキドキってしちゃいますよね。
はい、そうですね、映画作品っていうのは我々作ってると、
はい、
もう完成した段階から、
うん、
まあ私の感覚ですけども、作品っていうのはもう劇場公開の段階から私の手元から離れていって、
うん、
まあ大きな海原に効果に行くというような感覚で、
はい、
あとはもう見てくださった観客の皆さんが育てると、だからもう作品はもう見てくださった観客に育てていただくという思いですから、まあ一人でも多くの方々に見て いただくためにこれからもまあ一生懸命宣伝したいなというふうに考えてます。
はい、
この映画を抱きしめて持ってきてくださってる感じがすごく伝わってきてね、胸が熱くなりますが、来春と伝えていただいていましたこの素敵な作品輝け星屑、神戸で先行上映ということで現在元町映画館で公開中です。明日19日までが3時40分、15時40分からとなっていまして、明後日4月20日から26日は18時から元町映画館のホームページでも詳しくなっていますのでチェックしていただきたいと思います。先読みシネマ情報2 今夜は現在元町映画館で先行公開中の輝け星屑、エグゼクティブプロデューサー金信博明さんとプロデューサーの前田和俊さんにお話を伺いしました。お二人本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。